昨日は時間がなかったんで、改めて今日、ショートススマホ収録トークをやっていこうと思うんですけど、今日のテーマはデルタブルースってことで、横井圭はですね、学生の頃にブルースをやっていたって話はまあ以前したと思うんですけど、その関係で次のアルバムにもブルースの曲をまあ3曲ほど入れてみようと思ってるんですが、まあその学生時代ですけど、まあ今更言うことでもないですけど、僕別に歌もギターも上手くないんですよね。でまあ、上手いだけが音楽の全てじゃないですし、上手いだけでは売れないのはまあ皆さんわかると思うんですけど、じゃあどういう方向性に進んでいこうかとかいうことをまあそっから考えたわけですけど、まあともあれ歌もギターも下手くそだやわ僕あーって思った時期があって、一時期ベーシスト、まあベースに転向してた時期があるんですけど、学生時代大阪市内に住んでいましてですね、ブルースバーがあって、本当に黒人の人がやってるお店があって、まあそこのブルースバーでベースを演奏したりしてる時期があったんですけど、まあ、改めてもう一回、弾き語り、まあ、歌とギターをやってみようと思ったんですけど、まあ、黒人のおっちゃんにですね、まあ、弾き語りするんやったら、デルタブルース聞いたらどうって言われて、デルタブルース、なんだそれはって、まあ、なったんですけど、まあまあ、一応僕、音楽の専門学校出てるんで、そこでもまあ、習ってはいるんですけどね。まあ、デルタブルースってのはもう解釈がいろいろあって、諸説あるんですけど、まあ、日本語訳すると、弾き語りブルース、つまりアコースティックギターを弾きながら歌うのがデルタブルースだと、まあ、辞書には載ってるんですけど、まあ、それ以外にもいろいろ諸説あって、デルタ工業地帯って、まあ、習いませんでした？中学校の地理とかで。まあ、アメリカにデルタ地帯ですかね。デルタ工業地帯ってまああるじゃないですか。あれはミシシッピでしたっけね。どこでしたっけね。五大湖ら辺でしたっけね。ちょっとわからないんですけど。間違ったらすいません。ちょっとよくわかってませんけど。そこで流行ったブルースだから、デルタブルースだという、まあ説もあるんですよね。まあブルースっていろいろ流派があるんで。あともう一個は、スリーコードって言ってわかりますかね？これ音楽やってる人だったらわかると思うんですけど、まあ、三つのコード、ギターのコードをぐるぐる回してやる音楽だから、まあそのデルタってのは三角形って意味なんで、その三角形のブルースだという説もあるんですけど、まあまあ、そういう流派のブルースがあるんですよ。要するに、ギター一本でやるブルースがあってですね。で、どうせ弾き語りブルースって言ったら、ロバート・ジョンソン、まあそういう有名な人がいるんですよね。ロバート・ジョンソンでしょって言ったら、いや違うと。弾き語りブルースの、まあまあ元祖じゃないですね。天才弾き語りブルースといえば、ライトニング・ホプキンスだって言われたんですよ。ライトニング・ホプキンスですね。まあライトニング・ホプキンスって言って、まあまあ英語なまりだそう言うんですけど、ライトニング・ホプキンス、なんじゃそれっていう、まあまあそういうおっちゃんがいるんですよ。もう黒人の、おっちゃんでシャッポをかぶってサングラスつけてタバコをくわえながら弾き語りでブルースを弾く、まあ黒人のもう死んじゃったけどおじいちゃんがいるんですけど、まあそれは晩年の話なんですよね。で晩年はさらにハープホルダー、まあハーモニカをまあユズみたいに針金みたいなやつでつけて吹いたりもしてたんですけど、若い頃はほんまにギター一本でブイブイ言わす人やったってことなんですよね。で、まあそれがきっかけで僕ライトニング・ホプキンスの、まあ CD というか、まあレコードを CD に焼いてくれたやつがまあ売ってたりしたんですよ。大阪のまあそういう洋楽のまあ CD 屋さん、今そんなんないですけど、まああったんですよ、昔は。行ったら。それでまあ一時期ハマった時期があったんですよね。で、まあ、それはそうとして僕今アルバム作ってて、ブルースの曲を3曲作ってるんですけど、もちろん、それはそれで納得してるんですよ。お、いい曲作れたし、なんか横池らしい曲が作れたと思うんですけど、まあ、次の一歩として、いやでも、僕が影響を受けたブルースってこんなんちゃうしなーとかいう、ちょっと思いはあって、なんか最近ちょっと YouTube 見てたらですね、若い頃のライトニング・ホプキンスがほんまにギター一本でライブしてる映像をアップしてくれてる人がいてですね、それを見てうわーって感激しちゃったんですよね。まあ、ライトニング・ホプキンスの、まあ、CD というかレコードってそのギター一本で弾き語りをしてる作品ももちろんあるんですよ。で、もちろんライブアルバムもあるんですけど、まあ、なんていうかやっぱりこれはどうしても日本でもそうですけど仕方ないんですけど、ライトニング・ホプキンスの CD ってほとんどがバンド演奏なんですよ。ドラムがいて、ベースがいて、で、もう一人ギターがいてのライトニング・ホプキンスっていう演奏なんで、いまいち参考にならないんですよね。日本でもそうですよ。僕は別に僕長渕剛のファンじゃないですよ。僕は長渕剛のファンじゃないんですけど、ただ長渕剛って弾き語りがめっちゃうちゃうまいんですよね。だから僕は長渕剛 の弾き語りのライブ CD とか、まあ YouTube 動画なんかを普段から見てるんですよ。作品はあんまり興味ないんですよ。長渕剛のその普通の CD のそのバンド録音した音源って全然いいとは思わないんですよ。同じく福山雅治もそうですよ。福山雅治さんも弾き語りがもう鬼うまいんですよ、あの人。で、あの人ね、たまりくっていう、まあ、弾き語りアルバムも出してますし、今、絶版になってますけど、昔はその、アコースティックライブのアルバムもあったりしたんですけど、そればっか聞いてたんですけど、福山さんもなんていうか、その普通の CD の、その、バンドとかオーケストラと一緒にレコーディングしてるやつあるじゃないですか。あれ、全然いまいちなんですよね。あの人も弾き語りこそがほんまにうまいんですけど、まあ、立場上無理なんでしょうね。最近生き物係も同じようなことをなんかファンが議論ネット上でしてますけど、もう生き物係とか福山さんも長渕さんも、まあその、規模がでかくなりすぎて、スタッフを食わしていかないとダメなんですよね。だからスタッフを食わしていかないとダメだから、そういう小さいホールとかでの弾き語りライブって無理ですし、もう大ホールとか、もうスタジアムなんかでバンドを引き連れてるライブシーンと、まあ、周りのスタッフを食わしていけないからそうしてるんだっていう話が、まあ、なんか最近、なんですか？生き物係のファンの間ですごい論争が出てますけど、まあ、ライトニング・ホプキンさんも多分そうなんでしょうね。多分周りのスタッフを食わすためにわざわざバンドをつけて演奏してたんでしょうけど、まあその、ギター一本でライブしてる動画なんかを上げてくれてる人が、まあ、いて、うわ、これすげえと思って。で、僕もちょっと、まあ、難しいですけど、できるんじゃないかなって、ちょっと思いながら見ていたんですよね。ちょっとまあ、指で弾かないとダメですし、まあ、ちょっと演奏法も少し違うんですけど、まあ、そういうのにもチャレンジしてみようかなと思うんですけど、まあ、もし興味ある人じゃら、デルタブルースについて、ぜひ、語り合いましょう。